第35回 FMC ゆく年来る年、
2023年も残るところ、あと5分と、なりました。
早いね。早いね。
はい、
いいですか。
どうぞ、
はい。メッセージは番組サイトの投稿フォームからお送りください。同じくツイッターでもメッセージを募集しています。ハッシュタグシャープ YUKU2024 です。番組で採用させていただいた方の中から抽選で5名様に何かいいものを差し上げます。
あの投稿フォームも閉じました。
閉じたんですか。
もう閉じてますんで投稿フォームからは送れません。ツイッターだけで
コメント欄に書いてください。
はい、お願いしますね。
はい、
珍しくこの番組たちは台本があるんですよね。
そうなんですよ。珍しく仕事してるんですよね。
はい、まああのいろんなメッセージいただいてますけども、はい、あとそうですね、もう5分切っておりますんで、もうあとやがて4分で2023年が終わろうというところです。
まあどっかのお金持ちはもうハワイに行ったりするんじゃないですか、この時なら。2回お正月を迎えるみたいなね。
ああ、そういう生活をやってみたいですか、前島くん。
全然憧れないです。もう海外に憧れないですね。
ああ、ちょっとあの九州の方聞いてみましょうか。木田上優子さん、木田上優子さん聞こえてますか。
はい、はいはい、
油断してますね。油断してますね。あのどうですか、あの2023年はあなたにとってどんな1年でしたか。
そうですね、でもいや、かもなく不可もなく、
うん、
交代もせず進退もせず。
進退もせず、ね、進退進んで退くのが進退なんだけど。
あれ なんて言うんですか、進むことなんて言うんですか。
進歩ですか。
進歩、進出、進化、いろいろありますけどね。
はい、だから仕事面もそうでしょうし、だから、はい、うん、
いろんなものが多い
ですかね。
じゃあじゃないって、すいません。はい、まあ松田さんどうですか、2023年は。
そうですね、まあいろいろ選挙とかね、いろいろありましたけど、
はい、
まあはっきり言って、まあ、やりきったっていうところですかね。
ああ、
ま
あ、
途中で投げ出さないで、
あ、
ま
あ、
最後までやりきった
って、さすがです。
まあ、結果を思うと思うようになりませんでしたが、
はいはい、
まあやりきった感で終わったかなって
、まあ、最後まで走り通したというね。
走り通したってことですね、まあまあ、
ピナユリはどうですか、2023年。
いや、あっという間でした。
あっという間、
うん、経験したことないことたくさんね、まあまさに IBB にも参加させてもらったりとか、はい、もう今まで経験したことないことたくさん、選挙のお手伝いなんかもまさか自分がやると思わなかったし、まあ、あっという間でした。
その中でね、選挙に出てしまった25歳、
本当にね、まさかも所属で出るとも思わなかったですね。
取り返しのないことしちゃったよね、
本当にね。
そんな本当恐ろしいです
ね。これは後の祭りという
なんていう、
いやこうね、こう ピンクからブルーへ大変だね、
はい、
大変な激動をこう経験したわけでありますけどもね。まあでも本当にこの、まあ皆様にとってもいろんなあの思いがこう去来する、そんな2023年だったと思うんですけれども、世の中的には本当に大きな出来事があって、戦争が起き、そしてもう本当にあのいろんなところで命が奪われている、テロその他いろんなことが起きている、で経済、まあ、日本の経済どん底ですよね、
うん、
この後もおそらくお便りがそういうのが来てると思いますけれども、うん、あの本当にこれどっかでそのもう一遍軸を戻すというか、うん、その変えていかないとならんところまで来てるわけですけど、うん、それがなかなか進まないというところで、うん、さああともう1分です。
はい、切りましたね。はい、はい、まあということでですね、のきの方で、本当にねもうむちゃくちゃやった、まあ、2023年がですね終わろうとしております。
なんかすいません。
はい、あ、じゃあそれでは
なんかすいません。
あ、じゃああと1分ですか。
はい、
まあ、ちょうどあと1分ですね、あと1分というか、まあ、あの45秒ですけどね。
45秒ですね。はい、
もう本当にね、もうえのきの方の一発でなんか、はい、あの本当にあの拡散弾なんですよね。
あ、どうすか。
ピンポイントで当たればよかったんですけどね。なんかもう巻き添えて犠牲が多すぎましたね。
あ、そうですか。
はい、本当に反省していただきたいと。
いや、あれはね、法じゃないんですよ。あれ、勝手に法ってつけてるやつがいるんですけど、あれは自爆テロですから。 自爆なんで、周りを、まあ、周りのことなんて考えちゃいないですよ、あんなものは。
あ、そうそうすか、本当にね、いろいろね、
まあ、あれによってでもいろんなページが開いたと僕は思ってますけどね、はい、さあ、まあ、10秒切ります、
はい、まあ、本当にね、はい、まあ、そんな感じで、はい、5秒前ですね、
はい、5秒前4 3 2 1、
ゼロ、
おめでとうございます。
ありがとうございます。もうハッピーニューイヤーです。本当にね。はい。もう、今年は、今年こそは。
いや
お珍しく仕事してますね。珍しく仕事してるじゃないですか。
ラジオ職人ですか。
か
っ
こ借りじゃなくてですか。
ちゃんとやってますよ。お正月ね。2024年。
ハッピーいいよ、
まだよ、マサさん、NHK の解説しないでください
。俺も、ジンペイがなんか期待ぐらいな、
ね。まあ、そういうことでございまして、2024年の幕開け、この1年が本当に皆様にとりまして、本当に幸多い、そういう1年になることを本当に記念いたしまして、
はい、
ここでなんですか、乾杯かなんかするんですか。
乾杯、
飲んでますよね。とりあえず、まあ、今日はアルコールなしですか、こちらね。
あ、私だけアルコール。
あれ、お茶で。じゃあ、木野彦さんも乾杯です。乾杯。どうもどうも。はい。
もう開けちゃったし。
あ、うめえお茶が。ということでございまして、はい、まあ、今 NHK でも行く年来る年を放送しておりまして、東京神田明神から井上二郎アナウンサーと須藤夏子アナウンサーが今中継をしていますが、何か共通点があるんですけど、使ってるマイクが俺たちと一緒って、そういうこと、それだけは言っておきたいなと思います、はい、ベータ57を使っていますね。さあ、そして、ね、お便りですか、いきますか。
そうですね、
行きましょう。はい、
はい、はい、じゃあ新年一番手、
はい、
で、アメリカカリフォルニア州シリコンバレーの、52歳男性会社員、あ、これ逆だね、会社員男性、ラジオネームアキラックスさん、
アキラックスさん、
アキラックスさん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
知ってる、
はい、
これであったでしょうか。
そんなこそこそ言わんでも、
いやいや、
はい、えなくだ師匠、そして IBB の皆様、新年明けましてお
めでとうございます。
おめでとうございます。昨年はコロナ明けの神戸ミーティングでお会いできて、楽しい思い出ができました。ありがとうございます、う
ん、いや、こちらこそ、わざわざね、神戸ミーティングのために来てくれるんですからね、はい、アメリカからですよ。
すごいですね、
本当にありがたいことです。
私事ですが、2022年と2023年は激動の年でもありました。
あら、なんか、ぶっこんだんですかね。
ですかね。
ええ、うん、ほうかなんかを。アキラックスほうかなんかを。
ですね、うん。はい。2022年にようやく日系のブラック企業を卒業し、う
ん、
アメリカ系企業で新たな出発。2023年の後半には、かなり落ち込むようなことも起こった中での神戸参加でした。新しい職場にもようやく慣れ、2024年はさらなる挑戦に挑んでいきたいと考えています。
はい、
微力ながら師匠と皆様の活動をお助けしたく、遠い鬼畜米兵の力応援させて、はい、鬼畜米兵の力応援させてください、
うん、ありがとうございます。
またお会いする日まで皆様お体に気をつけて、
うん、ありがとうございます。秋田さんもね、元気で過ごしていただきたいと思います。
はい、ですね、続いて、
あ、続いて、
ね、あ、いきますか。
はい、北海道札幌市、41歳会社員女性、
はい、
ラジオネームスペシウムコーデ、
あー、おー、ありがたくないですね、
すごくいい匂いがしそうですね。ね、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
2023年は国際的には戦争やジェノサイト、
うん、
テロや暴動、国内では政治の腐敗、スキャンダルまみれの芸能界などなど、最低の国に向かって転落の一途をたどる様子のオンパレードだったわけですが、果たして日本が再浮上するという奇跡が起こることってあるんでしょうかね。
経済的にね、
まあ、もう松田さんが頑張るしかないですね、
うん、
まあ、松田一人一人じゃとてもじゃないですけど、
ええ、
でも再浮上するのは、まあ、これ以上明けない夜はないっていうか、やまない雨はないっていうか、
いやいやいや、やまない雨もあると思いますよ。
はい、うん、私はちょっと楽観主義者なんで大丈夫だとは。
何がきっかけでそのいい方向にこう 火事が切り替わるでしょうかね。
あのね、問題が山積っていうか、ボロボロ出てくる、今の状態、みんな憂うじゃないかなって
思
うんです
か、はいはい。
でもこれっていいんですよ。問題が出てくるっていうことは、
ね、
病状がはっきりするっていうことだと思うんで、
はい
は
いはいはい、
だからかえってね、うん、安倍政権長いこと続いたけど、はい、もうまあ平成を装ってたじゃないですか、うん、でもはっきり言って内部的にはすごい悪いこと進んでた、
そうですね、
はいはいはい、
でもなんか温暖取り繕ってっていうか、うん、ああ日本って、まあ、まだ大丈夫です的な空気が流れてたと思うんですけど、うん、こうやってね、あの統一教会だったり、うん、政治献金だったり、うん、いろいろ、資金パーティーだったりいろいろ出て問題が出るじゃないですか、
はい、
その方がいいと思うんです、
うん
まあ、ただ
はっきりと見えるというか可視化されるってことですね、うん、
ただあの、うん、その見えてまた政治家悪いな、でも選挙行くのやめよう、投票するのやめようっていうのは、はい、ダメ、
そうですね、
これは敵の罠なんだから、
はいはい、
政治不信を招いて、まあ、投票行く人を減らすっていうのは、うんうん、あの罠にはまってるようなもんで、
はい、
ここからちょっとその裏で、ね、あのいろいろ仕組んでるやつがいるっていうところまで、
はい、
あの意識をちょっと向けてもらってですよね、
うん、僕あの今回、はい、その一昨日ですかね、はい、あのテレビ朝日のモーニングショーで、
はいはい、
あのまあ泉明穂氏がですよ、
はいはい、
ね、あの田崎
ふさふさほ、
あ、ごめんなさい、ふさふさふさふしが、ね、あの、田崎、あれなんだ、スシローと呼ばれてる、あの、時事通信のおじさんですけどね、と、まあ、対峙したわけですよね。はい、それでまああのいつもののらりくらりで田崎節で政治家も大変ですからみたいな、自民党じゃないとみたいなことをこう今までのまあなぞるようなことを言ったのをカポーンと
さ、あのホームランですね、
かましました、
かましましたよ、
はい、
それでやっぱね、あれはマスコミが面白いと思う一番のきっかけを作ってるんですよ、泉さんが。そうするとマスコミのその中で、だから今も引っ張りだこじゃないですか、でそうすると、
はい、
マスコミの露出が高まっていくってことは認知度が上がっていって、でもちろんそのアンチもそれは増えるでしょうけど、あいつはパワハラやったんだぜとかっていうやつもいるでしょうけど、でも言ってること筋が通ってるんで、そうするとあこの人面白いねんなって、
はいはい、
僕はフィーバーになっていく可能性があると思って
ます。泉さんそれはあのもう実績に基づいた、あの発言ですから、
そうなるとちょっと本当、本当に何か動くかなっていう、僕はあの一縷の期待を今していますね、
いや確かにね、あの泉さんのおっしゃるその政治家が本当にもっと真剣に、あの立ち向かっていくしかないだろうっていうのはもうおっしゃる通りだと思うんだ、
はい、
おっしゃる通りだと思うんだけど、でもその罠にはまっていろいろね、あのはめられていったりとか、亡くなり、お亡くなりになられた人とかいろいろ今までいるんで、
はい、
あこういうふうに政治家が悪いっていうふうにマスコミにこう報道させて裏で糸を引いてるやつはちゃんといるんですよっていうことを俺は認識してほしいなと思うんですよ、まあ、例えば例を挙げる、
松田節の陰謀論ですね、
例えば例を挙げると民主党の政権交代の時に、
はい、
あなぜ菅さんとか野田さんが消費税を急に上げ出し、あ消費税上げないって言ってたのに、急に上げなしゃあないみたいなことに変わっていって、
試合ですね、
もう後もグダグダになってもな潰れていったわけじゃないですか。だから それは最初は絶対上げないって言ってたのにって言ったらもう、財務省に巻かれてるしとしか言いようがないんですよ。
また財務省、
財務審議協、
財務審議協、
財務審議協ね。で今回のそのごだごだのね騒ぎもなんでかっていうところをね、政治不信で、あの政治家まだ悪いことやってるんだろうっていう思いがあるけど、結局、はい、あの安倍政権にしたって、
はい、
結局安倍さんは消費税本当は下げたかったんです。でもできなかった
。本当ですか、
ね、もうそういう話
を金融緩和でアクセル、これからもう、金融緩和でアクセル踏んでるのに、消費税でブレーキ踏んでるの。
だから、まあ
確かにね、
藤井聡さんがね、ああいうには、オリジナルアベノミクスっていうのが、もしも本当にちゃんと実行されていれば、日本の景気っていうのが上がっていたと。けど、そこからこの改良され、改悪されて、
はい、
その今の、皆さんが知ってるアベノミクスになったと、でオリジナルアベノミクスの中にはその消費税増税というのは含まれていなかったと、はい、だからちゃんとあのその3本の矢をしっかり打ってですね、やればちゃんと上がっていたのにもかかわらずですね、なぜかわかんないけど突然変わったと、何の脅しやねんという話ですよね、
だからすごいんですよ。だから私たちが何そんな官庁の一つだろうとね、そんなひどいことするわけないじゃないかって思うけど、だから陰ではすごいことやってるわけですよ。マスコミの方には税金を低くしたりとか、それかもう国税を動かして、追徴課税取って企業にやらしてですよね。もうそれはいろいろ調べたらなんかね、出ますわね。
そうです。
それで莫大な追徴課税で個人的にも追っかぶせれるんで、もう葬り去られるんですよ。これ、だからそういう嫌がらせからマスコミも言いなりなんですよ、マスコミも、はい、だからスキャンダル、政治家のスキャンダルで何でもでき落とそうと思ったらできるんです、
まあ、この国って民主主義の仮面をかぶったなんか官僚制社会主義国って言われてますから、だからもう社会主義なんですよね、この国が、
まあね、
はい、資本主義でも何でもなくて、だからある意味だから自民党の誰でしたっけ、あの人です、石破さんですか、
はいはいはい、
石破さんが言った本当の資本主義を取り戻すっていうのは、あらかじ言ったことは間違いじゃないんですけど、やっぱりどうしてもその緊縮的な、あれがねこう、残ってるじゃないですか、そこが本当にちょっと残念なところかなと思いますね。だから緊縮でもね、先行投資という名のですね、投資をやってくれれば全然問題ないと思うんですけど、まあそこですよね、はい、だからもうね、緊縮反緊縮がもう関係なくて、だから先行投資するかしないかなんですよ、はい、あと結局後で回収できれば財源論だろうが、なかろうが関係ないんですから、はい、
まあ政治の話はこれからもまだおいおいやっていくと思うんですけど、はいはい、もう一つちょっとお便りをご紹介してもらいます、はい、
茨城県水戸市41歳大生男性 会社員、ラジオネームマリポーサさん、
おはようございます、
は
い、
茨城県ですね、
茨城県
水戸市、茨城県ですね、はい、なんで関西の人茨城っていうのかね、
大阪にありますから、
はい、あれも茨城なんですよ、
はい、あれも木なん
です、そうです、
はい、あ、両方とも木なの、
そうです
知らなかったどっちかが濁るんだ
と思ったけ
ど、濁ると思ってたけど、
えのきださん、前島さん、キラ姉さん、前島社中の皆さん、本年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
投稿も1年ぶり。つまり前回がゆくくる2023への投稿という場合でして、猫の手も借りたい、いや、タコの足も借りたい状態となっておりますゆえ、わずかばかりの支援ということで、どうかお許しください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にね。
さて本題ですが、すっかり前の話となり恐縮です。 QIC1397 の B 枠でも取り上げられた、
覚えてねえぞ
覚えてない、ね、思い出してください。山崎正義さんの事件についてです。事件が起こった要因として客入りが悪かったのが一因かどうかはよく分かりませんが、
コンサートで、はい、あんまり歌わなかったやつですよね。なんか喋りばっかりやっちゃったってやつですね、ええ、
このイベントが開催された水戸市民会館は2023年7月開館で、客寄せのために無理やり詰め込んだ予定外のライブだったのではないかと推測しています、そもそも優秀なイベント会社が存在せず、客入りが望めないようなメディア不毛の地茨城で2000人規模のコンサートホールを作るのはどうかしています。イベンターのせいなのにこのような騒動に巻き込まれた山崎さんも気の毒だなと思います。主催者は払い戻しでどれだけ損失をかぶったのか知るゆえもありませんが、主催は同じ藤子ヘミングさんも自宅で骨折して公演延期となり、アンラッキーが続く地元放送局ですが、もう少しまともなイベンターはいなかったのかと逆に心配になります。私は感情で動くようなオーナーが経営する社風の問題だと捉えますが、榎田さん、前島さん、出演者の皆さんだったらどのようにしたら客入りの悪いイベントが大盛況になるか、暴論ありで討論してください。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
無茶ぶり OK ということで。
はい、
そうも安くするしかないね。
むしろ来てくれたらお金あげるぐらいだよね。
今ほらダフ屋がまあそもそもダメじゃないですか、うん、まあ昔からはダメはダメなんですけど、うん、でも昔ダフ屋結構いたんですよ、うん、で安く売ってくれるやつもあったんですよ、うん、その高いのが普通だけどダフ屋はね、うん、でもほらもう 値崩れしてるやつとかあるわけよ、はあ、でそういうの時ってラッキーだなと思ったことがあるけどね、あの熊本で熊本県立劇場ってあるんですよね、大きなコンサートホールと、はい、あの芝居ができる、はい、あの演劇ホールとも2つ持ってるんですよ、はい、そこの真ん前にコンビニがあったんですよ、はい、でそのコンビニで昼間うち の, あのエレクト深江っていうのと2人で立ち読みしてたんですよ、はい、でしたらなんかおじさんが近づいてきて、こんにちは、あ、なんすかって、早見言うドキャンね、早見言うドリャ早見言う、もう日本語ですよこれ早見優はどうかと聞いてくるわけですよ、あの前島君分かんないと思うんですけど昔のアイドルね、はい、それでその時売れてるわけですよ、で何ですかって言ったら、いや今そこでね、このあとね1時間後にねコンサートのあるとよ、買わんねチケット、いくらですか、1000円1000円ですかって1000円なら買いますって買って、で入ったらすごかった、それはもうイベンターがひどいわけ、それも、まあ、山崎まさよしのそれよりひどいね、結構もうその時あの夏色のナンシーって曲でヒットしていて、はい、そこそこ人気があった早見優なのに、はい、4列目で終わり、4列目で終わりそれで俺らは普通にあの別にコンサートに行くとかじゃないんで、ジャージにあのサンダルでそれでただプラーっと中入って、はい、でその5列目ぐらいのところでこうちょっとちっちゃくなって見てたわけ、はい、そしたらあの4列目まではほらファンクラブが来てるから、はい、そのノリノリでやってるんだけど、はい、俺らほら別にファンでも何でもないから、ただ1000円で安いから入っただけなんだけど、外でこうやって見てたらやっぱ目立つんだろうね、歌ってるそのステージの上の早見優が、はい、君たちも踊ってとかって言って、あの俺たちを指さして、あのもうやらざるを得ないという、それからやけくそで踊りましたけどねだからそういうようなこともあの中にはあるという、そんな話がありますけどもね、
憧れですけどね、それ全員神席の神対応じゃないですか、
あまあまあ
すごいですよね、
まあまあ嬉しくはなかったけどね。あとなんかあの普通にあの下通りのアーケードと歩いてたら、やっぱダフ屋の親父が声かけてきて、イヨちゃんどりゃんねイヨちゃん、
うわイヨちゃんからね、イヨちゃん
今度イヨちゃん、松本伊代がミュージカルオーケストラの少女っていうのがあって、坂上二郎さんとか結構すげえキャストなのよ、そのミュージカルが普通だったら1万円ぐらいするチケットを1000円
いや多分ね、自分の親とかでもね、そのすぐ行きますね多分ね、
いや俺はさすがにその1000円だって買ったもん俺
もうそのもう多分ね、多分聞いてるんであんま言えないですけどね、はい、大好きなんですからね、もうなんかそういうのね、なんかねイベント行ってましたわ、なんかこ
いいんじゃないの、はい、あなたも一緒に行けじゃん、と親子で、
いやいいっすわもう知らないですもん、もう名前だけですもん、
はい、まだなんかアニメのあれだったんじゃないの、なんか
だから今年はフリップサイドっていうね、あれをあの行きたいなと、あのライブ行きたいなと、あのファンクラブ入ってもう8年4ヶ月なんですけど、あのもうプラチナ会員にねあの上がったんですけど、まあ、1回もねライブに行ったことがなくてですね、あのただただ毎月500円を払い続けるってことをね、欠かさずやってるんで、あの今年こそはね行きたいなと、
あの熊本の木田上優子さんはそういうコンサートとかそういったものってのはどうですか。
いや私は全く行ったことないですね。
コンサート行ったことないの。
はい、ないです。
一度も。
はい、
はあ、
別になんか歌ってるところを見るっていうのがあんまり。
いや一回来ました、ね、人生観変わります
変わりますね。
CD で聴くのとかまだ聞こえちゃいますもんね。
違う違う、あの会場との一体感と自分の存在価値。
俺はね、俺もあんま興味ない派だったわけよ。はい、そういう芸能とかに、中学1年の頃までね。はい、で音楽って言ったら映画のサントラとかね、そんなのばっかり聴いてるやつだったんだけど。はい、たまたまそのクラスの、バカタレが何人かいて、はい、そのピンクレディのコンサートに行くんだと、はあ、その、まあ、ガーンって今売れ始めてるピンクレディ、はい、それが熊本に来るっつって、はあ、それでもう榎田君も一緒に行こうとかって言われて、はあ、であんまりしつこく言うから、 まあまあ、何事もやっぱり見てみるのはまあね、食わず嫌いはいかんと思って、チケット、その頃ね、コンサートなんて2500円でしたからね。
で、今もう1万円いきますもんね。
今はね。うん、で、それで買って、水前寺体育館っていうね、キラウエユコの家のすぐ近所にあった体育館があるんですよ。はい、でそこ、よくプロレスとかやってたと思う。そこでコンサートがあるって言ったら、その、俺、S 席だったのよ。
はあ、すごい。
S 席で2500円だから
安
い、で A 席2000円なんだ、で A 席パイプ椅子、
はい、
S 席なんだと思う、 S 席、
え
S 席、 S 席
パイプ椅子、あの、うん、長椅子じゃないけど、
ござ、
ござ、ござ、まんまやから、
あござか、おい、ござかよとか思って、
嬉しいような悲しいような、
おいで、こうで、タッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッペッパーチェーブとかって出てきて、はい、おピンクレディーだと思って、これが本物のピンクレディーなんだとか思って、はい、それよか横の左右の上手下手にあるでっかい、そのコンサート用のスピーカーのこうクラスターがあるわけですよ、でっかいのがね、それは初めて見たわけ俺、はい、こんなでかいスピーカーが世の中にあんのかとか思って、でそれ見た時にさ、もう それでドキモを抜かれて、もう機械の方にまず目が行くわけ、はあ、でどういう機械使ってるんだろうかとかってそれで見てて、はい、そうするとなんかコンサートって面白いなと思うようになって、で照明の機材ってどうなってんだろうとか、はあ、でそれから行くようになってたんですね。でそれでだから芸能の方にこう、まあ、目が開いたというか、それで結果的に今こういう商売をやるようなことになってるので、多分私はピンクレディがきっかけかもしれないね、そういった意味では、ええ、さっきね、紅白ではキャンディーズのランちゃんがソロで歌ってましたけどもね、その時スタジオに入っていた元キャンディーズファンクラブ親衛隊のね、ジジイババアどもが、私の同世代のやつらがこう踊ってましたけど、はい、まあ、ああいうようなことになるわけですよ。やっぱ一度はやった方がいいかもしれないですよ、そういうの。前島君も、うん、
は
いや、ほうほう、本当に、
行きたいですよ。
コンサート行っていろんな演出を考えてるのを見て、その演出評価をして
くれ、めっちゃ行きたいんですよ。で行きたいんですけど、もう行く時間がなくなるのはね、
いや、それはいいわけや、
あれがね、だ
から行こうと思ったら、
今年こそはもうね、せっかくプラチナ会員で、優先的にチケット買える状態っていうのをもうできてるんで、うん、まあ、あとは行くだけなんですけどもね、もうちんたらちんたらしてるからね、ボーカルが変わってですね、本当に聞きたい人のボーカルが変わっちゃったんで、もう後悔しないようにちょっともう狙い定めてですね、もう行きたいなと、はい、思ってますもん。
今ちょうど NHK では、はい、さだまさしさんの番組やってるんですけど、
はい、
今立川談春さんと春風亭一之輔さんが映ってるんですけどね、はい、落語とかどうですか。
落語はいいですね。
ね、
落語はもテレビで十分。
え、
だからそんなお金払って見たいと思う。
なんと、
はい、
この私話し家でもある私の前でその冒涜をするような、
いや、まずはライブを先に行きたいなと。
落語ほどライブが重要なものないですよ。
あ、そうですか。
やっぱこうテレビっていうのは、はい、テレビサイズになっちゃうから、はい、大体落語1本見たって10分弱じゃない。
ああ、そうですね。
落語って1本1時間とかあるんだからね。
あ、
でそれをちゃんと見て、はい、でその芸というものをきちんとやっぱり見てほしいですね、はい、ええ、だからこの間私の友達のですよ、
はい、
ええ、京太郎さんとの公演行ったんですけどね、
はい、
でやっぱね、やっぱ生で見るとやっぱ違う、全然違う。であと、
うん、
その共演で来てる他の芸人さんのやつとかの、その、まあ、途中コラボがあったりして、はい、やっぱ面白いですよ。木田彦さん、あなたは落語は何回も見てますな。
何回っていうか2回ほど京太郎さんの
京太郎さんの、はい、死神を見ましたよね。死神
だったかもしれない、去年だったか、また熊本に今年だったかな、熊本に来たんでまた見に行きましたけどね。
あ、演目は何だったんですか。覚えてませんね。
いや、そこは覚えてないですね。
どういう話だったかも覚えてないですかね。
そうですね。
ああ、上の空で聞いてるということですね。はい、ええ、
でも面白かったですよ。
これで落語って伝統芸能なんですか。
伝統芸能ですね。古典芸能ですね。まあ元々はですね。
やっぱりね、まあ、最初出だしの上も言いましたけど、こういうのってやっぱり国がちょっとお金かけて、はい、あの保存っていうか伝えていかないと、
まあ、育成をね、
だんだんだんだんやっぱり廃れていくと思いますよ。まあ、だから学校とかにも、はい、あのこういうのを生かしやってもらった方がいいと思うんですよね。
かつて大阪では若い人たちに、ね、あの文楽をやんなもんいらないっていう、うん、そういう政治家がいて今、うん、
いたよね。
で、ええ、だからそういう人がいて、うん、でまあ、 あの僕は逆でね、うん、やっぱああいったものにお金かけるんだってそんなにびっくりするほどお金かかんないんですよ、はい、うん、あのでそれやった方がいいのに、はい、だからもう本当あんな万博なんかやること考えたらですよ、うん、大阪の全てのそういう和芸であるとか、うん、そういったものを全部育成するところにお金かけたら俺よっぽどプラスになると思うんですよね。
いいと思いますよね、
うん、で大してかかんないほどお金、
やっぱり今の若い人っていうか、ええ、こんなのやっぱり遠いもんな、やっぱり、
う
ん、学
校ってそうですね、なんか、うん、優先順位がやっぱりどうしても下になっちゃう、うん、
いやいや今空前の落語ブームですよ、うん、だって、うん、
いやそのね、うん、あの
いいと
興味ないとかじゃなくて、うん、優先順位が低くなるっていうだけ、うんうんうん、
じゃあいかんね、
面白いけどね、
うん、だからちょっと部活に入れてみるとかね、はい、落語部っていうのを推奨してみるとかね、うん、いややってる相撲もそうだけど、やっぱりそういうのだんだんやっぱり廃れてくるん
だよね。まあ相撲はそもそも日本の伝統芸能かっていう、うん、芸能だね、伝統
じゃないから国技だぞお前
国技なのかっていうね問題もありますけどね、うんうん、はい、
やっぱりね、ああいうのってただ単に国技っていうのはやっぱり日本の精神文化がつながってるんよ、はあ、日本人のメンタリティっていうのは。
今日松田さんノリノリですね。
あいや、そう思う。
あなた、うんうん、本番前に僕今日
帰ろうかなって
帰るとか言ってたんだから、ね、夜遅いから帰るとか言ってた。それでなんか知らないけど、あのピナユリがそんなあの付き合いが悪いわねとかいろいろ言って、うん、で今日は結構番組がタイトで大変だよとかって言ったら、うん、じゃあいますわって言って、うん、それであんまノリ気じゃねえのかなと思ったけど、まさかこんなにノリノリになると思
ってたんですよ。いや、ちょっと話戻しますけど、
あ、戻すんですか。
あのフランスのほぼほぼあの教育指導に入ってる活動って日本の武道で言ったらなんか分かります？
え、日本の教育
指導？空手とか柔道とかあるじゃないですか。
柔道じゃないの？
柔道なんです
よ、はい、だって、はい、フランス柔道
で、あれは、はい、あの子供が行きたいって言うんじゃなくて、はい、親が行かせたいっていう、
だからそこからね、柔道とかその道ってつくものは、うん、あの暴力じゃないんで、なんかね、武道イコール暴力って考える
と
か、
大馬鹿者の極道とすんで極道
それ違いますから、
極道暴力
の方極道は
ちゃう、ね、あれも道だぞおい、
ケリクスですよ、ただのそら、うん、あのじゃなくて、だからなぜその戦後ね、この例えば柔道ですけど、なぜその武道というものがあの抹消されなかったのかっていうのをね、それあのエピソードあるじゃないですか。そもそもこの暴力じゃないと、だからもう武道というのはそもそもその心の鍛錬だったりとか、うん、まあ、そういったものが主なんだと、そうそういうことが認められて結局残ってるわけですよ。そうそう、けども本当に分からずに、なんかもう武道イコールなんや、なんかあの暴力やとか、なんか
今そんなこと言うやつ今
おったんすよ、おったんですよ。本当に
いやその通りで、あの、はい、その通りで、あの親の意図はなぜ鳴らしたかっていうと、はい、その礼に始まって礼に終わる
わけ、そうです、はい、
そのマナーとか礼儀正しさ、はい、そういうのが身につくんじゃないかな。
だって人の痛みを知るとかね、そういったものが主ですよ。で、うんうん、結局それ武道につく技っていうものはそれはもう二の次ですよ、うん、はい、っていうものが、
ね、でも意外じゃないよ、あっちのアングルサクソンって言ったら変だけど、あっちのね、ヨーロッパの方から礼儀をわきまえさせたいから武道をやらせたいと、ちょっと意外は意外よ、
ね、ただでもその第二次世界大戦の、うん、初っ端とかね、うん、もう日本人はそのなんか武道のね、うん、あれを持ってるから気をつけろとか、うん、まあ、そういったお達しがね、
多分ね、それもあるし、はい、それもあるし、その日本の観光客とか行くじゃない、
はい、
だからマナーがやっぱりいいん だろうな。
そうですね。あ、だって、
はい、さあもう残りこの枠
で1分なんで、はい、まとめていきたいと思うんですけど、まあね、なんかいろいろね、じゃあ出ましたけど、まあ、まあそんな感じでですね、まあ皆様のメッセージを紹介しながら楽しいトークを展開しております。ウェブラジオでお聞きの皆様とはですね、一旦ここで、お別れいたします。まあ生放送の間はまた音楽がジャーって流れる感じで。
5分間流れます、
ね。はい。まあその後、午前1時頃に再びお会いしましょうということで、さよならじゃない。
終わってどうすんだよ。
はい、一旦お別れです。
第35回 FMC ゆく年くる年。